新平家物語連続講義第498回否定の巻前途の冬吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は都を去る義経を庶民たちが追い慕う場面をお送りしました。淀の大河の淵には義経の叔父行家が待っていました。行家は義経に吉次に会うように促します。吉次はニヤニヤ笑いながら義経の前へ来てぬかずきました。そしてなぜ九州道の区の秀平公に使わさなかったのかと言いますが、義経はまともに取り合いません。戦のない国で暮らしたいと語る義経を吉次は嘲笑います。それでは本文を見ていきます。そちはそう思え、思いを思うのはわしの気まま。
なるほど。
吉次は突如一人で大きくうなずいた。
壇の浦以前の殿とはまるでお人が違ったようなふぬけにおなりだと、おじごの行家様も嘆いていたが、しかとそのお言葉に違いないわ。これや呆れた。これが鞍馬の牛若御曹司か。これが一の谷を駆け落としたあの御大将か。
面白い。そろそろ金売りらしい造語が出始めたの。さてさて、風来の旅にも貪欲な夢にもいつまで赤の男ではある。
へへへ、真の男の生きがいはご存知もなかろう。未だに世間のどういうものかもお分かりにならぬらしい乳臭い殿。思えばご不憫な生い立ちだった。無理もない。ではお別れいたしますが。
おう、わしも先を急ぐ。
最後の一言、これだけはお耳に留めておいていただきたい。今とは申しませぬ、時あって再び以前の源九郎宝願殿に立ち返り、あなた様らしい気風を東国へお勧めの場合には、すぐ飛脚を持って秀平公へぜひみつみつのお示し合わせあるように。
かつては流浪の身を寄せ、お情けも被った平泉の殿、夢忘れてはいない。もし奥州へまかりくだらば、義経がそれのみは申していたと伝えてほしい。義経はすぐ背を向けて歩み出した。吉次がその後でどこへ立ち去ろうと、そこらの癌や死儀の影と等しく意識にもしていない様子であった。やや彼方に淀川の水を引いた一定の垣が見える。鬼神が淀を上下する際休息する船町どころ、女房車ばかりの人群れはその前に固まっていた。ここで暇を買うて元の道へ車を返す小女房や老女もあるのであった。彼女らは手を取り合い、果てしなく別れを惜しんで泣いている。義経は手へ入り、濡れ縁に腰を下ろして症状たる露敵十里の兆候を眺めいった。どこにも船一つない。先に狩り集めさせた船はことごとく沿岸の敵に焼き払われ、その用意にやった木の金助は討ち死にを遂げた。で、ここに列は止めたものの、陸行のほかはないのであった。しかし水上下行するも陸上行くも、途中所在の鎌倉方の武士どもに襲われる恐れには何の変わりもない。なんとか何話の津まで出ればもう大丈夫。都会の船は渡辺睦が用意しているし確信もある。がそこまでの途中が危ぶまれた。義経は何か唇を噛んで思いに沈んでいた体であったが、ふとそばの老頭へ、助を呼べ、助をこれへと言いつけた。さて、呼び出されたのは桜間の助でした。しばらくは壇の浦で交わした聖書の役を果たしてもらうことに執着していた桜間の助でしたが、それも不可能と悟ってからは諦めていました。義経はそんな桜間の助に夕花を伴って能登へ行ってほしいと頼みます。桜間の助は夕花が聞き入れないのではと義経に問いかけました。それでは再び本文を見ていきます。
いや、ここ二夜の間夕花にはよう悟したので、泣く泣くもそのことはもう宇部のうてくれた。決してこれぎり 離別の心ではない。義経九州に下ってよくよく変動の人心を得、また家入の落ち着きもなった上は、改めて使者を能登へ遣わし迎え取ろうと申し交わしである。
ならば手前に異存はございません。能登へお供いたしましょうず。
廃所の大納言殿にも会うて義経の心事の成り行きよう申し伝えてほしい。北の荒海に吹き去るる朝夕の廃所、いかばかり心寂しいおわそう。せめてあのように愛しておられた夕花が参って、義経が迎えにやるまでの一年か半年ほどもおそばにいて差し上げなばと、それも思うてのこと。助は涙をこぼした。この人と別れるのが何か自分まで悲しくなっていたのである。やがて義経はまたここまで見送りについてきた阿部の麻取をも招いて、
さてもおことには礼の言葉もない、だがおことの温かい医療の手に救われたあまたなつわものどもの心には、花の種のような恩民の心根が長く植え移されていることであろう。よもぎもおこらも達者で暮らせよ。またいつか会う日もあらん。と彼は年頃な社事とともに一風の金を与えた。麻取は固辞したが、それもおことが手にてまた都のうちの貧しい人々の救いに使え、と義経に言われ、ではありがたく、と麻取も喜んで押しいただいた。そのほか義経はさまざまな人々と別れがたいものともここでたもとを分かった。別れる由もなく女性にして同行した者は静かと川越殿とほか幾人かの貸し付く小女房だけに過ぎない。行家はさっきからしきりに気をはやって、
まだか風眼殿、空模様もちと返して雪か雨もよいぞ。
おう、お待たせした、いいで急ごう。
両者の人数を合わせると約240、50騎。途上の警戒もあって女車はすべてここで打ち捨て、静かも川越殿も次女も皆馬に乗せた。彼女らは深い傘の下に眉を隠し、身のを着つつみ、足もむかばきとわら靴となった。
さらばさらば、
こう最後の愛別を後へ呼びかけ呼びかけしながら、たちまち義経行家以下の同勢は西へ流れる大河の岸に沿って遠ざかってしまった。後に立ち残ってそれの見えなくなるまで見送っていた車の影の黒髪の人や群れ狩りに似た点々の人影は、いつまで涙の顔を川の風にさらしたまま拭うことも知らずにいた。
さて、淀を下っていく義経の運命やいかに、続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。